では聖書の御言葉をご一緒にお読みしたいと、ではエレミア記の第33章を、ご一緒に、お読みしたいと思います。では一節から十一節までをご一緒にお読みいたします。エレミア記の第33章の一節から十一節まででございます。エレミアなお一屋の庭に閉じ込められておるとき、エホバの言葉は再び彼に臨みていく。ことを行うエホバ、ことをなしてこれを遂ぐるエホバ、その名をエホバと名乗る者を書く言う。何時我に呼び求めよ、我何時に答え、また何時が知らざる大いなることと隠れたることと何時に示す。イスラエルの神エホバ、ウイと剣によりてこぼたれたるこの町の家と、ユダの王の家につきて各言いた。彼らカルデア人と戦わんとてきた。これには我が怒りと憤りをもて殺すところの人々の屍に剣にいた。我彼らの諸々の悪のために我が顔をこの町に覆い隠せ。身を我巻き布と良き薬をこれに持ちきたりて人々を癒し、安きと誠の豊かなるをこれに示す。我ユダの囚われ人とイスラエルの囚われ人を帰らし、彼らを立てて元のごとくになすべし。我彼らが我に向かいて犯せし、すべての罪を清め、彼らが我に向かいて犯し、かつ行いし、すべての罪を許す。この町は地のもろもろの民のうちにおいて、我がために喜びの名となり、誉れとなり、栄えとなる。彼らは我がために施すところのもろもろの恵みを、しかして我がこの町に施すところのもろもろの恵みと、もろもろの幸いのため、震えかつ身を動かず。エホバ各言いたまえり、何時らが荒れて人もなく獣もなしといし、このところ。すなわち荒れて人もなく住む者もなく獣もなきユダの町とエルサレムの地まで、再び喜びの声、楽しみの声、花婿の声、花嫁の声、および万軍のエホバをあがめよ。エホバは善にしてその憐れみは限りなしといい、その感謝の供え物をエホバの家に携わる者の声聞こえる。とは我この地の囚われ人を帰らしめて、はじめのごとくになすべければならない。エホバはこれを言ったも、はい、まあそうなんですね。まあ三節にあります。何時我に呼び求めよ、我何時に答え、また何時が知らざる大いなること、隠れたることと何時に示さ。まあ、隠れたることというのは秘密という、ね、まあ、言葉で、神様の、まあ、いつも申し上げるように、まあ、神様の側には秘密は一切ないわけでありますから、まあ、我々が知らないことがあるということですね。人間の側には隠されていることがある。まあ、これから自分のこれから先のことも分かりませんので、まあ、これみんな隠されているわけですね。けれども、それを神様に呼び求めなさいと、まあ、呼び求めたら神様はそれに答えてあげます。示してあげます。秘密も教えてあげましょう、ね、あなたの知らない大いなることも、まあ、神様は示しますから。だから神様は、まあ、私たちが必要なものは、まあ、私たちが神様に求める先から全てご存知であります、神様私のこと全てご存知なんだから、私に必要なことはみんな示してくださると思ってると、それはまたちょっと間違いであって、 そうですね、なおかつそれでもですよ、神様は私たちに求めなさいと言ってるわけです、求めないから私はあなたに教えることできません、あなたに示すことができません、私を呼び求めないから私は何かしてあげることはできませんよと、神様が、は神様はですよ、私たちにいろいろしてあげたいことたくさんあるわけでありますけど、でも私たちがそれを呼び求めないからできないんですよと、まあ、そういうことで、あなたの必要なものを知っているけれども、それでもなおかつあなたが呼び求める必要があります、あなたが神様に祈り求める必要があります、ね、祈りがなければ神様の御手がこう動かされないわけですね。ですから、けれども祈ってまいりますと神様が私たちに必要なことを教えてくださるし、まあ助けてくださるし、気づかせてくださるし、でこの気づかせてくださるというのがもう大いなる助けであります。これが最も大きな助けでありますね、だから我々がこう必要なことに気づけばもうそれは何でも可能でありますね、気づかないこと、だから神様は私のことを知ってるんだから何でも私に必要なことをしてくださればいいんじゃないかと思うんですけど、それしないんですよね。だから神様は祝福ですらも我々に押し付けることはされないわけです。私たちが求めない限りは神様はそうです。なんでそうなりましたかと、そうなりましたかっていう言うんだけれども、それは我々がかつて悪魔サタンの奴隷となって支配下にあった時の名残がまだ残ってるわけです、私たちはもう自分の人生において誰に仕えるものでもなくなったわけです。救われてから、救われる以前はですね、悪魔サタンの介入と干渉と監視を受けてきましたから、ですから悪魔サタンによって縛られていたわけです、いくら自由な国に住んでいると言っても、法律的に自由だと言っても霊的には束縛されていたんです、我々は決して自由じゃなかった、ですからこの悪魔サタンによって私たちは従わざるを得ない、そういうですね、まあ霊の束縛の中にいたわけでありますから、そこから水取りを受けて救われて足を洗って自由にやって解き放たれてきたんだけれども、我々の肉の中にはまだですね、そうですね、滅びの欲というものが残ってるんです、欲にもいろいろいい欲もあるけれども、滅びに至らしめるこの世にある滅びの欲から逃れなきゃいけないと聖書書いてあるけども、我の肉の性質の中にはまだ滅びの欲が残っている、だこの滅びの欲と欲も向上していく欲もありますからね、だから向上していく欲はいいんだけれども、それ以上一線を越えてしまうと今度滅びの欲に落ちている、だからいい欲だと思って一生懸命頑張ってやってるうちに今度はですね、滅びの欲に、そうですね、移行していくというのが人間で、そうした時に自分の心を失います、ですからこれまだ悪魔のですね、性質が我の肉の中にあるということです。我々霊においては生まれ変わって過ちなき間違いなき生活の中に入れられてきましたけれども、そうですね、我々は霊においては罪を一切犯せない、罪のない義人とせられてきましたけれども、我々の肉と頭の考え方の中にはですね、我々の行動と我々の、そうですね、思考と我々の言葉の中にはまだそうですね、滅びの欲というものに支配されている部分があるわけ、じゃあどうしたらいいでしょうか。そうした時にその滅びの欲に従うことなく、そうですね、私たちが自分の霊の、そう、霊の声というんでしょうかね、霊の声というのは、我々の良心って言ったらいいです、それは良心って、我々の霊の声を良心って言ったんですよ、聖書は。自分の良心と聖書と聖霊に従って、ね、
そして祈って進む。まあ御霊に導かれたような、まあ、いろんな言い方ありますけれども、そうですね、我々のうちにあるところの精霊の導き、内なる人は日々に新たなり、我々の内なる人は生まれ変わって、罪なき全きものとせられております。外なる人は罪の性質のゆえに、まあだんだんと、そうですね、破れていく、ね、外なる人は日々破るれども、内なる人は日々に新たなり、その日々新たなものに従って進んでまいりますと、まあ私たちの頭の方は混乱を生じることはありますけれども、神に従う道はいつでも混乱なんですよ。我の頭の中は混乱します、けれどもそれをですね、いかにこう制していくかっていうのは、これはあの必要なことです、だから、この世にある、この世の中にある滅びの欲から逃れていって、神の性質に預かっていくということは、これが私たちの信仰の道のりで、だから神の性質に預かる、我の行いが、言動が、言葉が正しく神様に近づいていくというか、神様に似せられていくというか、正しくせられていくから救われるんじゃないんですよね、これ世のキリスト教会、これ順番逆にしてますから、世のキリスト教会は私たちが正しく生きていけば、ね、正しく行動していけば私たちは救われるんだとこう言ってるわけです。これは世のキリスト教会、けれども聖書はそう言ってないんですね。我々水と霊を受けて救われて新しく生まれ変わったから、新しく生まれ変わったものにふさわしく正しく歩んでいくんだって言ってる。まず救われたから、だからコリントの教会の手紙見てみたら、盗みするものは今から盗みするなと書いてある。それ救われた人です救われたけれどもまだですね、その救われた以前の悪魔サタンの奴隷となっていた時代の性質の中に、まだ肉の中にあるこの性質をあと自分でですね変えていかなきゃいけませんよと。それはふさわしくないですよと、救われた我々にとってはそういう生き方は。だから正しく歩んでいくわけであります、だから聖書に書かれてあるその歩みということは、正しき歩みということは、性別された歩みということは、救われた人にとってふさわしいからそうしていくんですよと。私たちに与えられた全く自由をですね、自分を滅ぼす自由に使ってはいけません、自分をですね生かすところのまあ、ものとしてそれを用いていきなさい、ね、御霊の自由、精霊があるところに自由がある、御霊のあるところに自由がある、御霊に従っていくところに自由があります、御霊を崇めていくところに自由がありますから、ですからそこが自由で、世の中の肉の性質に従う自由はですね、自由だ自由だと言ってみながら自分が滅んでいくわけです、じゃあなんでそこどうしたらいいでしょうかどうしたらいいでしょうかって言うんですけど、我々にとって必要な歩みはですね、聖書に何と書いてあるか、このピリピ書を見ていきますと、神様あなた方の全ての必要を栄光のうちに満たすと書いてある。栄光のうちに補ってくださる、満たしてくださる、我々の全ての必要を栄光のうちに満たしたの、だから我々の今度ですね、経済的な必要も神様はちゃんと与えてくださいです。あなたは我々が求めるならば、求めなさいと。あなたの全ての必要を神様は知ってますけども、なおそれでもあなたは神様を求める必要があるんですよと。知ってはいますけれども、あなたが祈って求めなさい、ところが求めなさいって言われたから、私は朝から晩までいつも毎日毎日も金くださいと言わなければそればっかり求めていますって言うけど、そうすると滅びの欲に至る、これなかなか難しいですよね。じゃあどうしたらいいですかというと、これも一言ですね、一番のそこの秘訣は何かというと、必要なものだけを求めなさいって、毎回毎回、必要以上のものを求めないように、必要なものだけを求めなさい。そしたらこのですね、神様からの そうですね、与えられてきて、そしてなおかつあなたは滅びの欲から逃れることができている、うん、必要以上に求めた。だから神様ね、なんで私に必要を与えてくださらないんでしょうかという時には、まず原因として考えられるのは、あなたが求めないから与えられないんだということ、うんね、求めないから与えられないんですよと聖書は言ってますね、うん、じゃあ分かりました、求めそれだけれども、神様なんで求めているのに与えられないんですかっていうから、それは乱れに求めるから、求めすぎてるわけそれそうですね、必要以上なものを求めるから、だからそれは与えられない、うん、だからですね、なぜかというと、それに神様答えてしまったら、あなた滅びるから、うん、そうですね、答えられません、ね、我々を滅ぼすために神様動くことできません、働くことできません。ですからこのヤコブ書を見ていきますと、新約聖書のヤコブ書ですね、ヤコブ書の新約聖書のヤコブ書、まあ、ヤコブという方、これイエス様の弟ですからね、うん、あの大ヤコブじゃないですね、あの十二使徒のヤコブじゃありませんからね、うん、この、イエス様の弟にヤコブというね、イエス様は長男とは長男ですからね、うん、このヤコブ、うん、ですから、このヤコブが、このお何と書いてあるかというと、この4章の2節ね、私が読みますけども、ヤコブ書の第4章の2節の、最後 の, あのところのね、二節の最後の、ところね、私が読みますね、何じらの得ざるは求めざるによりてない、何、うんね、じらの得ざるは、あなたが得ることができないのは求めないからだって言ってる、ね、神様が与えてくれません、与えてくれません、ね、必要が ありませんというのは、それは求めないからそうなりますよと、ね、だから私たちは求めていく、何を求める、必要を求めるね、必要が与えられてくるということを常に与えられているという、与えられてくるということを学んだらですよ、もう必要以上のものを求める必要がなくなるよそれ、うん、常に神様は必要を満たして与えてくださると、ピリピ書に書いてある、何じらの全ての必要を栄光のうちに満たしたまま、必要を満たしてくださることが見えてきたら、ね、それだけ信仰が十分にこう、そうですね、増し加えられてきたら、信仰というのは徐々に徐々に増えてくるものなんですよ。我々の人生の中で信仰というのは徐々に増えてくるもの。最初からたくさんあるわけじゃないです。それぞれ信仰の計りに従って慎んで求めなさいと書いてある。みんなそれぞれ信仰の計りがあるというんです。信仰の計りが違う、信仰の量が違うと言っている、それぞれみんな、けれども少なくてもいいし小さくてもいいけれども、それはだんだんだんだんと増えていくもんですよ、ね、増やしていきなさい、信仰の計りを、ね、増やしていきなさい。それはどうやって増えていくんでしょうか。それは我々の祈りと行動によって、ね、私たちが神の言葉に従っていくことによって、それは祈りが聞かれてくるから、うん、祈りが聞かれてきたら、それは我々の信仰がまた確信が増し加わってくるという。神様、私を助けてくださった、ね、私の祈りに聞いてくださったということが、まあ増し加えられてきます。ですから何じらの得ざるは求めざるによりてなりだから、まあなんかちょっと文語体でちょっと分かりづらいかもしれない。あなたが得ることができないって言えば、得ることができないのは神様に求めないからですよ、ね、だから神様求めますよね、うん、それから、3節に何じら求めてなお受けざるは、求めてますけど受けられないんだって、求めてなお受けないのは欲のために、ついやさんとって乱れに求めているからなんだ。 必要以上に求めているから、ね、うん、そうするとそれはですね、自分を滅ぼしていくから、だからここが境目なんですよね。だから我々の必要をそのしっかりと見極めて、ね、まあ、神様は必要以上に与えてくださるんでしょうけども、でも我々は自分の必要以上のものを求めないように、毎回神様に必要を常に求めていく、はい、天からマナが降ってきた時もそうですね。天からマナが降ってきた、必要以上にそれを集めた人もいたけれども、食べないのに集めた人もいたけれども、翌日は全部腐ってしまって、それは意味がないです、うん、毎日毎日神様に必要を求めていなさい。それはお金の問題だけじゃありません。朝起きたら神様、今日一日力を与えてください、ね、うんうん、99歳になる姉妹がいらっしゃるんですけど、元気ですよ。自分もここまで生きると思ってなかったんですだけど、まあ、その芝居も、うん、毎朝なんか一粒の何かを食べると、これを食べると今日一日元気だとかいうわけですから、それは素晴らしいんだけども、でも肉のね、見える食べ物ですらそうですからね、肉の食べ物ですらそうですから、まして我々霊の食べ物毎朝いただいて、霊の食べ物というのは聖書の言葉、これは我々の霊の糧ですからね、一粒でもいいですからいただいて、こう一粒いただければ今日も元気だとこういうふうになるわけで、うん、それからそれ必要でしょ、一日の必要なエネルギーをどこからいただくんでしょうね、うん、我々はその霊肉というのは見えるものも霊のことも見えないこともよく似てるわけ、だから、エネルギーのね、一日のエネルギーのそのリソースっていうのは一番どこにあるかって言ったら食べ物にあるわけですよ、まあ、ご飯を食べるところから、水を飲むところから、ここからそうですね、我々の肉のエネルギーは、肉体のエネルギーは始まってくるわけですから、はい、ですからその最初のところからまず祝福してお祈りをする、そしていただくということですね、まあ、これをそうですね、イエス様に感謝して、そしてお祈りして、そしていただく、ね、祝福して、ね、これを祝福していただく、はい、そして、祝福していただくんですよ。祝福してもらうわけじゃないですよ、誰かに祝福してもらっていただくんじゃないですよ、自分で祝福していただくんですよ。だから我々人生において全く解放されて自由となったということです。解放されて全く自由となったということは、自分がトップだというか、自分の人生において自分がトップなんです。それ以上ないんですよ。神様ですらも我々が求めない限りは、祈らない限りはそこに介入してこないんですから。で、祈ったからといっても神様は、我々の祈った祈り求めに対して神様は何かするんじゃなくて、助けてくださる。我々のすることをいつでも助けてくださる、我々の代わりにしてくださるわけじゃないです。なぜかと、私たちが、あなたがあなたの人生の支配者だから、支配者っていうのは王様のこと言ってる。みつとれを受けて救われた人はもう誰に仕えているわけでもありません、ね、まあ、神様に仕えているといっても、それは自らの意思を持って神様に従って、喜んで従っているわけ、ね、強制的に誰かに仕えているわけじゃありません。もう我々はそう使えるところから、縛られたるところから、起きてから一切解放された。我々は縛るところから解かれて、そうですね、そして、あとはこの神様に従う、聖霊に従うというね、全く生まれ変わった自分の霊に従うという、新しく作られた自分の、そうですね、にふさわしい歩みをしていく、まあ、こういうところに至ってある。だから、自分がトップですからね、はい、だけど悪魔サタンに縛られていた時の感覚がまだ抜けないから、ついつい誰かに従ってしまう、誰かの言うことを従ってしまう、 それは悪魔サタンに支配されている世の中の人ということに従ってしまう、ね、だから間接的に悪魔サタンにまだ従っていこうとする性質があるわけですよ、我々の肉の墓に、うん、だからそれはですね、恐れ不安から来る性質かもしれませんけれども、はい、けれどもそれはまあもう古き性質だから、ね、それも私たちはそうじゃありません、はい、ですから、我々がですね、まあ御霊に従って神様にお従いして神様の導きにですよ、神様をお従いするって神の言葉と神の導きと、ね、気づかされたことに祈って従っていく、世の中のですね、でも世の中はやはりまだサタンが支配しています、世の中の人々は。そして、隙さえあれば、機会さえあれば、チャンスさえあれば、悪魔は救われた我々をもうそうですね、滅ぼそう、飲み尽くそうと思って吠えるライオンのようにそうですね、へめぐっているというわけです、うん、だからしっかりとしなさいと、うん、我々もですね、肉の性質の中にある滅びの欲に従っていったら悪魔サタンに引っ張り込まれて、これですね、食い尽くされ飲み尽くされてしまう可能性ありますから、うん、だから、ペテロはそう言ってますよね、何じゅらの敵なる悪魔、吠える獅子のごとく飲むべきものを飲み尽くさんとしてへめぐっていくと、こう書いてありますから、だから、信仰を持って彼らを防ぎなさいと、こういうわけです、まあそういうことですから、まあ求めてなお受けないのは欲のために、通夜さんと滅びの欲ですよね、これ欲のために通夜さんとって乱れに求めているからですよ、ね、うん、だから必要なものを必要なだけ常に求めなさいって感じだ、ここが一番のポイントですね、そうした時に、まあ神様が、そうですね、うん、ですからこのピリピ書を見ていきますと、ピリピ書ですね、ピリピ書第4章ですね、このピリピ書の第4章、19節をご一緒に読んでいきましょうね。ピリピ書の第4章の19節ですね、かくて我が神は己の富に従い、キリストイエスによる男児のすべての灯し栄光のうちに補い玉、まあすべての灯しとこう書いてある、灯しっていうのはこれ必要という言葉ですね、あなた方のすべての必要を栄光のうちに補いたもうと書いてあるけど、この補うというのは満たすという言葉、あなたのすべての必要を栄光のうちに満たしてくださる、だからその必要を求めていきなさい、ね、まあ毎回毎回必要なものが満たされてくると知ったら、もう必要以上のものを求める必要がなくなるから、うん、そうですよね、もう毎回毎回常に、毎日毎日毎朝毎朝、今日一日の必要も神様、霊の必要ね、肉の必要は自分が取らなきゃいけませんけども、霊の必要も神様与えてください、ね、朝からそうですね、一日の霊の糧を与えられて、常に必要を満たしてください、それ以上にもう次の日とも、もう次の日分も求める必要はないわけです、その日一日の苦労は一日にて足りり、まあそうして次の日はまた次に求める、そのもう神様に求めることが楽しくなってくればいい、神様与えてくださる信仰をまあ我々増し加えられて、日々増し加えられてくるわけであります、ですからあなた方の全ての必要を栄光のうちに満たす、こういうことがピリピの、ですからまあこのマタイ伝の第7章も マタイ伝の第7章を見ていきますと、はいはい、マタイ伝の第7章でございますね。マタイ伝の第7章の 7節をご一緒に、お読みしますね。マタイ伝第7章7節、求めをさらば与えられ、尋ねをさらば見出すわ、門を叩けさらば開かれ、はい、で神様は私たちに必要なものをご存知でありますけれども、けれどもここに書いてあるように、求めなさい、あなたが神様に求めなさい、求めることを神様は求めていらっしゃるんです、私たちを、はい、で求めなさい、ね、求めなさい、さらば与えられんと書いてあるよね。尋ねなさい、さらば見出さん、門を叩きなさい、さらば開かれんと書いてあります、だから求めないから与えられません、尋ねないから見出せません、門を叩かないから開かれないんですよ、ね、門を叩きなさい、さらば開かれます、ね、そう書いてありますね。ところが世の中のキリスト教会の人は門を叩いても開かれないから、うん、なぜかと祈っても答えられないんだから、うん、それは世の中のキリスト教会の人に聞いたら分かりますよ、正直に答えてくださいますよ、 祈りが答えられますかって聞いたら答えられませんよそれ、うんね、うん、だから世の中のキリスト教会の人と比べてみたらよく分かります、それ、うん、祈りは答えられてないんですからね、だから彼らの解釈は、門を叩け、ね、祈りが答えられなくても祈り続けていけば、諦めないで祈り続けていけばどっかで答えられるから頑張ろうというのがこの世のキリスト教会の解釈です、ね、門を叩けさらば開かれんというのは、叩き続けなさい、いつかは開かれるから、ね、だから諦めるなと、こういうのが世の教会のこの聖書の解釈ですね。求めなさい、ね、諦めないで求めなさい、求め続けていきなさい、いつかは与えられるかもしれない、かもしれない、いつかは与えられることがあるかもしれないから諦めるなというのが世のキリスト教会のここは解釈ですよね、うんうん、だから諦めるなっていうことを聖書は言ってるんだ、こういうふうに言うんだけど、そうじゃないんですよね。まあそうじゃないわけで、我々はそれ、そうじゃないことをよく知ってます。私たちは祈ったらすぐ答えられる、祈ったらすぐ答える、ね、うん、それは我々の側が地上で我々がすることはいつでも先なんです。その後に天が動くわけ、うん、いつまでも天が動くのを待ち望んでても動かないから、うん、私たちは地にて心を一つにして祈るなら天の父はこれを聞くとか、ね、あなたが求めるもの、求めをさらば与えられんとか、いつでも地上で行うことが先で、その後天が動くって言うんです。あなたが地でつなぐところは天にてもつなぐとか、もういつでも順番はですね、この地上ですることが先、教会で、教会を通して我々がすることが先なの。そうした時に天が動くって言うんです。だから私たちが神様がなさるのを待ち望んで、忍耐を持って待ち望むというのも、我々が祈ったからの先に。まず祈ったから、あとは天が動くのを待っているだけです。祈らないで天が動くのを待っているということはないんです、うん、それは非聖書的、聖書的じゃありません。いつでも地上でするべきことが先にあって、それから天が動くんですよ、ね、だから求めなさい、そしたら神様が動く、働いて、そして与えられてきます、ね、それはすぐですよ、即祈りは即答えられてますよ、うんね、だけれども見える形として現れてくるのには多少時差が、多少というか、まあ、場合によってかなりあるかもしれないけども、祈ったことは答えられている、うん、すぐに聞かれています、その瞬間に聞かれています、うん、そしてすぐ瞬間に現れる場合もあります、うん、祈った後家に帰る途中で現れる場合もあります。先々週だったか、5歳の女の子が教会に導かれてこれるね、うん、それからおばあちゃんとまあ、うん、だからお母さんも来られて、 お母さん見たことないなと思って、いや私はここで洗礼受けてますから、そうですか、だったら大丈夫だだったら教会、それからそのスマホでですね、私にこうあの写真を見せるわけで、この娘のここになんか、まあ、真っ白いものが映って、その骨のような陶器のかけらのようなの顎の下にそういうものが映ってて、もうこんなに腫れて、日によってものすごい腫れて痛がる時もあって、そうおっしゃいますから、でまあ、来週にはもう病院で手術を受けようということになっておるんだけども、こんな小さい子にもうメスを入れて切って、しかもここはもう非常にこうデリケートのとこだから、ね、あの神経もこうたくさん通ってますから、顔面神経も、もうお母さんとしてはもう大変ですよね心配で心配で不安で、それでお祈りしてほしいっていうのは、ああそうですか、それでも油を塗って、油を塗ってお祈りしますね、それから、聖書の約束ですからね、イエス・キリストにやって油を塗ってお祈りします、うん、そしてあそれから感謝、うん、だから求めをさらば与えられるんですから、うん、神様が何かすることを待ってるじゃん、我々いつでも地上で祈ることが先です、求めることが先、祈ることが先、ね、そうした時に天が動く、うん、そしたら帰りにそのなんか近くのコンビニストアに行って、そしてなんか飴玉かなんかお菓子を買っていたら、その女の子がですね、亡くなったって言うから、亡くなったって何のことかと思ってお母さんが見たら、腫れが なくなってる、腫れが引いている、ね、これってどういうことでしょうかって教会ではありましたけども、まあ、どういうことも何も神様働いていらっしゃるときはそうなんだけども、まあ、来週病院に行くのやめないでちゃんと行ってくださいよと、ね、病院に行ってちゃんと先生に診断してもらいなさい、はい、そしたら行ったらもう先生も首かしげてしまって、亡くなってしまった、亡くなってしまったら手術も、まあ、手術もしないじゃなくて少し延期しましょうっていう延期しましょうってその時になったんだけど、その後大学病院に行って検査しても、もうないないんだから、もうこれはもう手術はしません。ただなんで亡くなったのか、なんで亡くなったのかという今度は検査をしましょうかっていうから、よく聞いたらそれでもお金がかかるって言うんですお金かかるんだったらいいですって言ってお母さんも、病院としてはなんで亡くなったのかそれを知りたいんだっていう、まあそういうことですけども、うん、けどまあイエス様が癒してください。だから私たちは、まあ、見えるところがすぐに現れようが、ね、家に帰る途中で、聖書にもそうありますよ、ね。イエス様がお癒しくださったからパッと癒される人ばっかりじゃありません。彼らは、行きすがら、帰る途中で癒されていったっていうのがあるんです。だからみんな、その、10人の人が、癒されたけれども一人だけ戻ってきたってイエス様のところ、うん、そうですね、一人だけ戻ってきた、うん、だから、その時にイエス様は何とおっしゃったでしょうか、行きて祭司に見せなさい、まあ、今で言ったら医者に見せなさい、ね、ちゃんとあなた癒されたことを証明してくださるから、ね、うん、だからこのそれはイエス様の時代の今も一緒、イエス様が働いてるんですか、今も、うん、キリストの体なる教会ですから、うん、けれども祈ったから、まあすぐにパッと現れることもあるし、ね、道すがら現れることもあるし、けれども何ヶ月何年経って答えられる祈りもあるでしょう。でも祈った時に答えられているのは間違いないんです。そこからもうすでにことは始まっているわけです、うん、これは霊の世界ですから。ですから求めをさらば与えられるということは、求めたらもうあなたは与えられる、ね、門を叩いたらすぐに開かれます。なぜでしょうか。それはあなたの名前がイエス様の天の国の命の踏みのリストに載ってるから、だからすぐに開かれます。叩き続ける必要はありません。あなた叩いたらすぐ開かれます。なぜかと、あなたはちゃんとリストに載ってるから。これイスラエルの国の習慣慣習がそうですからね。門がいて、そしてご主人様のまあ、門を叩きますよね。そうした時に外から来た人は門を叩きます。そうした時にご主人様が知ってる人であれば門番はすぐに開いてくれる門を、はい、 それはご主人様のお客様だから、ね、そこのリストに載ってる人、名簿に載ってる人だったらすぐに、あ、誰々さんですか、ほっと開いてください。これが天国ですよ。だけども知らない人であれば、全くご主人も知らない人であれば、門番は絶対開かない。どれだけ叩こうが、叩き続けようが、何十年そこで叩き続けば絶対門は開かれないんです。それは知らない人だから。だから聖霊を受けてない人は天国の命の文に名前が記されてありませんから、いくら自分は自称クリスチャンだと言っても救われてない人は開かれません。それは、うん、そうですね。だけど私たちはまあもうちゃんと開く。だから求めなさい、そしたら開かれます、ね、尋ねなさい、そしたら見出されます。門を叩きなさい、そうしたら開かれている、ね、門を叩きなさい、そしたら開かれています。それはすぐに開かれています。トントン叩いたら、あ、誰々さんですね、パッと開いています。これが天国で、ですから全て求めるものはってのは、救われている私たちは全てということですよ。全てというのは救われている教会の方々は全て、そして求めるならばね、求めるものは得、尋ねるものは見出し、門を叩くものは開かれる。ですから神様は常に良きお方であります、ね、うん、ただ子供さんは本当にね、また特別なのかなという部分もあるけども、まあ本当に純粋なのあるけども、まあ私が今まで見て一番驚く奇跡はあれですよね、一歳過ぎても首の座らない、まあ脳が半分、脳がないっていうかね、半分とは言ってなかったけど、脳がないからお医者さんからそのご両親に電話があって、まあもう普通の生活できませんね、立って歩くことすら難しいかもしれない、ね、まあそうお医者さんから言われて、それがそのご両親は、結婚してもう与えられなかった、やっと与えられたことをさ、そしてそう、まあ1歳過ぎた頃に連れてこられて、それからまあ検知式を、するんだけど、私も抱っこするのがもう首を座ってないですよ、まあ、だから本当にそういうこともあるんですね、うん、けどまあ今はもう小学生になって、まあ、普通のことを同じように運動もし、スポーツも勉強もし、もう全く変わらずに元気に、まあ、生活してらっしゃいます。だからこれもまた奇跡、まあ、癒しであります。だから求めなさい、さらば与えられ、尋ねよ、さらば見出せ、門を叩け、さらば開かれ、ね、まあそういう子供さんはまだ信仰も何も持てませんからね、神様は本当にそうしてくださいけど、私たちには神様が求めているのはそういうことではなくて、ね、神様なんか一方的に癒してくださるのを求めるんじゃなくて、我々がいつでも信仰を養っていきなさい、信仰を用いていったらいつでもあなたの上に神様の働きが表されてくるから、ね、だからこの私たちの信仰を持つことを喜んでくださる。最初は少なくても小さくてもいいから、それはどんどんどんどんとこう増し加えられてくる。何時の信仰何時を救えるというイエス様もおっしゃった、あなたの信仰があなたを救ったって言ってますよ。だから私たちが信仰を持つことをイエス様は喜んでくださって、信仰が成長することを喜んでくださってる。何時の魂が栄えていくということは、霊が成長していくということは、信仰がいやまあ成長していくという、養われていくということ、信仰なくしては神に喜ばれることができないと書いてあるんです、聖書。だから最初からそうですね、小さな信仰でも結構でございますよ。最初みんなそうですから、ね、うん、そこから始まってきますけれども、そこから私たちは信仰も聖書の言葉がに立って、ね、聖書の言葉がそう書いてあるんだからそうだと、うん、病の癒しと経済の問題というのは我々を悩ます、人類を悩ます問題であります。あなたの全ての必要を栄光のうちに補う、満たすと聖書は言っているんですから、じゃあ必要を神様求めて、そして祈っていきましょう。 ね、それ以上でもないそれ以下でもない必要をちゃんと神様に祈って与えられていきましょう。でこういうところに、ね、悪魔に隙を与えないですよ。悪魔はサタンに我々の死体の中にまだ残っている滅びの欲から逃れていく、そして神の性質に預かっている。これは私たちのこの信仰を救われた者のそうですね、歩むべき、課題である道のりでありますね。ですから、そのこの7章に書いてある、そういう信仰ということを、まあ、このそちらちょロマン書だけ読んでも終わりましょうね。ロマン書を読んでみましょう。はい、8章ですね。ロマン書第8章ですね、私はロマ書の8章はいつも読みするところでありますけども、この5章の方にしましょう。5章、すいません。それではロマ書の第5章でございますが、17節ですね。17節、ご一緒に言いましょう。5章ロマ書。もし一人の咎のために一人によりて死は王となりたらぬ、まして恵みと義の賜物と豊かに贈る者は一人のイエス・キリストにより命にありて王たらざらぬ。そういうことで、その王、ね、王様というのは、支配者ですね。支配するもの、ね、この命にありて王たらざらんやと。命にあってあなたは王様なんですよって言ってる。命というのは人生のこと言ってる。ここでは、ライフっていうのはこの命、生命の命もあるけれども人生のこともライフっていうわけ、でこの我々の人生において水奴隷を受けて救われる以前は王様じゃなくて奴隷だったわけだ。我々は悪魔サタンの、我々の命は悪魔サタンによって縛られていた。我々の人生は15、16、17でなくても暗かったから、全部暗かったわけ。そうですね、まあ、こういう歌の文句じゃないんだけどそうですね、だからもう命にあって奴隷だったわけよ。昔は人生において奴隷だったわけだけれども、まだ救われて聖霊を受けて洗礼を受けて足を洗ったからさ、そこから、そういう時に私たちは奴隷から解放されただけじゃありませんよ。解放されただけじゃなくて今度は王様になったわけ。自分の人生においては自分がトップなんです。それ以上ないんですよ。誰に聞き従う必要もないです。そうですね、だから我々は自分の命において人生にあって自分が王様になった一人のイエス・キリストによってそうなったんだって言ってるわけ。イエス・キリストがそうしてくださったんだって言うわけ。それはアダムの時代の回復なんですよ。あの時はイエス・キリストとは言わないけれども、ヤウェなる神と言って呼んでましたけども、まあ実体はイエス・キリストですよね、だけどもその神はアダムに全世界の全てのものを支配させた、支配者となった、ね、 この地球上のあらゆるものを支配させた。だから王様ですよね、アダムは。けれどもそうですね、そのアダムの、まあ、犯した過ちによって、間違いによって、その自分の与えられた支配権を間違って彼は、まあ用いたことによって、我々みんな奴隷になってしまった。アダムがやったことです、それ、うん、アダムがやったことによって我々は罪の奴隷になっていった。罪というのは悪魔の象徴ですが、悪魔とも同じことですよね、うん、ですからこのここに書いてあるに十何節に、もし一人の咎のために一人によりて死は王となりたらんにはって言ったら、一人っていうのはアダムのこと言ってる。アダム一人の犯した間違いのために、アダム一人によって死が支配するものとなった。我々を支配すること、死と病と経済的な問題が我々を支配するようになった、ね、死が我々の王となった。そしてその死をもたらしているところの、死と罪の 法則をもたらしているところの悪魔サタンによって奴隷となっていたわけ。死と罪の法則によって我々を縛りつけていた、まあ、法則というか死と罪の糊と言って書いてあるね、糊、うん、だから一人の咎のために一人によって死は王となってしまったんであれば、なおさらのこと、たった一人によってこれだけ我々が奴隷となる苦しみの中に置かれてしまったのであるならば、なおさらのこと、そうですね、この次に来たアダム、ね、後のアダム、それはイエス・キリストのことを指すわけじゃないですか、ね、まして恵みと義の賜物と豊かに受ける者は、一人のイエス・キリストによってその人生において王として支配者となっているんですよと、ね、恵みと義の賜物を豊かに受ける我々は、神の恵みと義の賜物、だからこの水と霊の救いを受けて救われたということは賜物なんですよ。これは恵みなんですね。我々の努力によって得られたものではないんです。努力で得たものではない、いただいたものなんです。これイエス・キリストの十字架を通して私たちは恵みと義の賜物といただいて、義とせられていった。それを受けるものということは、またその恵みと義の賜物の中にふさわしいものとして歩んでいくものですね。我々の、性質がキリストに似せられていくという、道を歩んでいくわけです、ですから、あ、まあまあ別の言葉で言えば愛のうちを歩んでいくという。だから恵みと義の賜物を豊かに受ける私たちは、イエス・キリストによってということ、イエス・キリストの皆によって、イエス・キリストによってということ、イエス・キリストの名によって、経済的な問題も悪霊の問題も病の問題も皆、そうですね、解決して、そしてね、支配者となってね、誰の言うことも、誰の言う耳を傾けてですね、世の中の人の言うことに耳傾けて従っていく必要はないんですよと。もうかつて奴隷だった時の考え方はもう捨てなさいと、あなたは全く自由になって、そうですね、いるということをしっかりと認識していかなきゃいけません。あの人がこういったかこうやります、この人がこういったかこうやりますとダメなんですね。これは昔の、かつての昔の古い考えで、だからイエス様に聞いて、イエス様がこうおっしゃって、ね、そしてそこに従っていくことが、これが自分の人生において自分の王様として君臨する秘訣であります。もうそうなったんだから、だからこの、マタイ伝、先ほど読んだマタイ伝のところに書いてあったように、7章に書いてあったようにですね、人を裁くな、ね、悪魔サタンがですね、どうして我々を滅ぼそうとするんでしょうか。飲むべきものを飲もうとして、ライオンのようにですね、我々の周りを回って、まあ、飲むべきものを 訪ねているって言うんだから、まあ、まあそれは我々が心配する人じゃない。だけれどもどうやって我々はアンパンサタンは自分のところに引っ張り込もうとするんでしょう、うん、それは高ぶりを見つけるということです。我々の中に高ぶりが生じてきたときにそれをすかさず見つけて彼らはつけ込んでくるわけ、うん、じゃあどうやったら我々高ぶってしまうんでしょうか。それは人を裁くからなんだ。人を裁くなっていうのはそこですよね。マタイ伝第7章、人を裁くから我々は高ぶりが生じてくる、うん、いやじゃあ人を裁いちゃいけないんでしょうかって言うけども、いや裁かなくてはならないまた余計なこと言うとややこしくなるんですよ、うん、ここから先がもうちょっと言いたかったことかもしれないんだけど、ちょうど時間と取り下げたら話になるんだよ。で、人を裁くなって聖書は書いてあるけれども、裁かなかったらダメですよ。いやなんで人を裁くなって聖書書いてあるんですかって言うんだけど、だって他のところではちゃんと裁けって書いてある、判断しなさいって。だからこれはよく誤解が多くて、うん、だからこの批判するということは実は正しいことなんです、うん、批判しなかったらですねいけません。それ批判というのは重要です。ただし非難は良くないんですよね。非難というのはただ人を責め滅ぼそうというだけですから、批判というのはでもしなければなりません。何でもかんでも人の言うことを鵜呑みにしてたらダメですね、うん、それはお人よしのクリスチャンになれって言ってるんじゃないの聖書は。鳩のごとく素直に、蛇のごとく賢くあれ、ね、だから裁くということは口に出して言わなければ裁くんじゃなくて、それは判断しているっていうこと、判断するということがまあ批判するということでもあるけども、批判すること判断することは大切です。この人は言ってることはここは正しいけれども、ここは私と違うなと、これは私の考えと違う、私の信仰とも違う、うん、だけどもまあこの人はこの人の考え方なんだ、それは決してその人を非難はしないんですね。でも正しく判断していくことは必要です。それをやらなきゃいけません。何でもかんでもそうですね、鵜呑みにしたらいけません。これも悪魔のこれはですね隙を与えています。何でもかんでも鵜呑みにしたらちゃんと聖書によって聖霊によって判断していく。聖書にないこと、聖書から外れたことはこれ違うな、ね、それからお祈りして聖霊に導かれない時は違うな、あの人はこう言うけどもこの人はこう言うけどもそれは違う、ちゃんと判断していかなきゃいけません。人を判断するということは重要ですけれども、人を非難することをやっちゃいけない。でも判断から非難にも移行していくときにサタンが入ってくるんです、うん、そうですね。じゃあどうして非難になってしまうのかというと、アドバイスが抜けたらもう、まあ、何もその人に対して言わないで自分の中でこうだと思っているうちはこれはいいわけ、これ判断してるわけけれども、言うときには言葉にして言うときには、あこうしたらいいですよ、こうしたらあなたもっと素晴らしいですというような、まあ相手の得を立てるような言葉を添えればいいわけですね。そこにその部分がカットされるとこれ非難になっていく。だから判断したときにですね、もしそれを言葉にして言うのであれば、そうですね、相手をね、なんか潰そうという目的で言うわけじゃなくて、お互いに生かされていこうということで言えばいいわけ。これは正しい判断。ね、そうしたときに相手が、ああ、そうかと思って、もっと素晴らしい、祝された、恵まれた道に進めば、それでいいわけです。だから、よくマスコミなんかは、そうですね、その人の発言をカットしてしまったら、いくらでもその人の非難に変えていくことで、だからそれは気をつけなきゃいけない。だから我々はまあ非難はしちゃいけません。そう、非難、裁くなってことです。非難しちゃいけないけれどもですね、判断することはしなきゃいけません。で、判断して、あ、この人はちょっと違うな、あ、この人は聖書的に間違ったことを言ってるというのは、講談からだってそれありますよ。講談から牧師さんが語ったことでも鵜呑みにしちゃいけませんよ。 聖書によって判断する。だからってその牧さんを非難しろって言うんじゃないですよ。まあ人間だから間違いはある、うん、しょうがないな、うん、もうしょうがないと思ってもうお許しくださる、それには、うん、だからそうやってですね、ちゃんと判断することをしなきゃいけません。予言は判断しろと聖書に書いてあるから、コリント書に、うん、2人もしくは3人のものが予言というのは分かる言葉で語る、それは聞く人がちゃんとそれを判断しなさいと、うん、それは見て判断するというのは見極めなさいと言ってる、うんうん、聖書のラインから外れているのか外れてないのかちゃんと見極めなさい、判断しなさい、それは軽い裁きというの、軽い方の意味での裁きですね、うん、そうですね、うん、だからクレノっていうギリシャ語ですよ、ね、軽い意味の裁き、ディクレノって言ったらちょっと重いんですね、うん、だから軽く判断しなさいということを言ってるわけ、必ず判断しなさい、つまりそれは違いを分けなさいと言ってるわけ、そうですね、そうしてしっかりと自分で見ていくけれども、神様が裁くときにはそうですね、完全に違いを分けるっていうわけ、神様が、それはディクレノってのはそういう、だからそういうことをやれって言ってるわけですよ、けれども判断はいつでもしなさいよと、うん、ね、いうことでありますね、うん、けれどもまあ非難するわけじゃない、その人を責めるわけでもありませんね、そして、行くことは正しいけれども、まあ我々そうしてなぜそういうことができるんでしょうか。それは自分の人生はイエス・キリストの名によって、イエス・キリストによって自分が王だから、自分が支配するものだから、だからそういうふうに、まあ、生きていくべきなんですね。かつては悪魔サタンがですね介入してきて、そしてですね我々のいろいろなことを干渉してきて、監視してきて、縛りつけてきた。だけども今救われた我々のイエス様は一切それしないんですよ。干渉もしてこない。そうですね、あなたが求めなさい、そうしたら私は働くという、イエス様は。これ悪魔と聖霊との決定的な違い、そうです、ね、悪魔は我々人間を束縛しようとしている。聖霊は我々の中に宿って我々を束縛はしないんです。我々を自由にする、我々のすることを助ける。だから、この人の言ってることが間違いなのか間違いでないのか、神様から来てるものなのかそうでないものなのか、どこで判断するか、一つはですね、そこに自由があるか束縛があるか、その人の言ってることでは私に自由をもたらしたのか束縛をもたらしたのか、神様からのものは御霊のあるところには自由あり、悪魔サタンのは束縛する、そこを見極める一つの判断です。だから世の中の宗教を見ていっても、世の中の悪魔サタンの宗教を見ていってもみんな束縛ですよ、束縛から束縛、はいね、人々はそのところに行ったら何がいいことがあると思って行くんだけれども、束縛から束縛、はい、行けば行こうと束縛される。なんでそういうところ行くんでしょうか。それはですね、責任をそこに転換しようとする、まあ、弱さがあるから人間に、けどそうじゃない、我々はもう自分の人生の起こりくる全ての責任は自分にあると思えば自由になれるわけで、そしてイエス様に求めるのも我々の責任です。イエス様に祈っていくのも我々の務めです、ね、まあそして、まあ進んで、まあ、いければ、まあ時代はどんどんと変わってきますけれども、まあ、大聖会の案内も来ているようでございますから、今度は関東大聖会ですね、この、コロナ禍以降ですね、いろいろと規制も変わりまして、関東大聖会からは、 申し込みの締め切り過ぎては一切受付はできないそうであります、はい。でこれはどうぞご了承くださいということでございまして、まあ、ハレルヤワールドは民、まあ、一般の旅行会社でありますけれども、大聖館に関してはイエスの御霊教会教団の一部ですから、それが窓口ですから、これ以外に窓口ないんですね。ですから、まあ、皆個人個人で申し込んでいただくわけですけど、参加は申し込んでくださいます。参加申し込みはハレルヤワールド以外には参加受け付けていきませんので、よろしくお願いをいたします。それから、まあ、締め切りが過ぎてからはもういかなる理由があっても一切受け付けられないということになりました。これはもうホテルとの規約やいろんなことありますから、もうコロナ以降人数のこともありますから、これもできなくなりましたので、しかもというのは、まあ、できれば締め切りギリギリには申し込みを避けてほしいということで、これは事情がある場合はもうギリギリでしょうがないと思いますけど、これがもうものすごく事務処理が煩雑になってくるので、早ければ早いほど助かるそうでございますからまあどうぞご協力のほどお願いを申し上げます。そしてまあこれも時代が変わってくるということに我々は対応していかなければ、ならないと思いますけれども、まあこれはいよいよ私たちが恵まれていくための必要なことであります。ですから、まあ、そのために、またまあ、ご縁の労を取ってくださる多くの方々が陰でいらっしゃいますから、まあ、本当にそれにも感謝するわけでございます。またご一緒にお祈りをいたしまして、終わることにいたします。ご一緒にお祈りいたします。